tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
dhammam saranam gacchami
sangham saranam gacchami
sangham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi buddham saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi dhammam saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
dutiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi buddham saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi dhammam saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
tatiyampi sangham saranam gacchami
panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami
panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami
adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami
kamesu micchachara veramani sikkhapadam samadhiyami
kamesu micchachara veramani sikkhapadam samadhiyami
musavada veramani sikkhapadam samadhiyami
musavada veramani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami
sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu
はい、ですね、今は今日は、セッションの中日なので、ちょっといろんなことをまたいろいろあって、それをお話ししながらお話ししていきますけども、今日の題は昨日メールで お送りしたんだけどちょっと変えますアルガモセラピーなんて言っちゃったけど、セラピーとしてのアルガモなんです。それは、渡辺さんにそう送ったりとかなんですけど、セラピーとしてのアルガモで、主題 で副題が全ての心を弱き我々のためにって、それは渡辺さんもメールを出してありますか。大丈夫です。っていう一応題にして、今日はもうセラピーについて話さなきゃいけなくなっちゃったかまあすごい、これは避けて取れない主題の一つなのでね、なので今日まとめてお話しします。で、それが今日の主題ですけども、その前に、ちょっと接種についてお話しします。この間の、1ヶ月前のゴールデンウィークの時に初めて、この一方案で接種をして、なんとかできそうな見通しがついたんでね、毎月、やることに、してで、その度に私のポッドキャストブログの方に案内載せますけども、大体の原則としては第一ね、毎月の第一日曜日を挟んだ5日間、だから毎月第一日曜日の前の金曜日から終わった後の火曜日、だから6月は6月1日今日が第一日曜日なんで、おととい5月30日の金曜日から始めて、で明後日6月3日の火曜日まで、やる、だいたいそれを原則としますので、だいたいそういう目安で、もし参加したい方は一応頭に置いておいてください。わあ、あれ特別ですね、こうやって、遠隔室の緊張するポッドキャスト聞いてる人聞こえるかな、おーっていうのがおーって、
見たことないかな、見てませんね、
はい、
どういう感じなんですか。
いや、それかぶってるだけです。それかぶって非常に今鎌倉らしいね、いつも日曜日の午後って放送とかがガーってなるかヘリコプターの音がするかですけど、久しぶりにこれは鎌倉らしいことで、今臼井さんたちがね、グループになっておーおーおーって言いながら回ってるんですよ。はい、それで忘れてしまった。それでね、で一月前 のゴールデンウィークの時から始めて、その時なんとかできそうな見通しが立ったんでね、これからやることにして、で一応一般狭いんですけど、男性5名ぐらいだったらね、十分泊まれますので、ぜひいらしてください。今回も何人も通して泊まられてる人もいらっしゃるし、日帰りで来てらっしゃる人もいるし、ね、でそれで今朝もね、いろいろ、皆さんとお話ししたんだけど、セッションみたいに一日中長い、一日中の長い座禅をして、それが何日間かね、今回は5日間ですけども、続けた場合にいろんなことがね見えてくるんですよ。でこれは まあ、あの実際に今実家感されている鈴木さんや望月さんはもう身をもって感じていると思いますけど、ね、そのあのある意味で人間ドックなんですよ。で人間ドックっていうのはまあ普通はどっかの医者あの病院に行ってね、あの最新の機械にかけて血圧からね、血液の、まあ、いろんな成分とかね、あるいはなんかそれこそなんていうんですか、あの CT スキャンっていうんですかね、人間を輪切りにして、ね、チェックするとかね、まあいろいろ、機械をかけてみると思うんですけども、あのこの精神っていうのは別に全然そんな機械使わずにお金も使わずに、ね、だけどもで 数値も出ないんですけども、だけども自分自身が痛烈に、ね、あの感じるんですよ、自分のどこが、悪いか、ね、どこが どの部分が座禅の邪魔をしているか、ね、そして、こういう食べ物を食べたら、あるいはどのくらい食べたら、あるいはいつ食べたらこういう影響があるとかね、あるいは睡眠足りなかった場合、あるいは寝すぎた場合、ね、あるいは非常に刺激の強い、ものを取った場合、それが食べ物であっても、あるいは刺激に強いだと別に単にコーヒーとかだけじゃなくてね、ある例えば雑誌の記事とかね、まあ、動画とかいろんな刺激の強いものがありますけど、ね、それを取った時にどういう影響を受けるかとかね、いろいろあるわけですよ、ね、でそういうことによって自分の心身というのは心と体ですね。で心と体がどれほどね、いろんなものの影響を受けやすいものなのかことを非常にきれいに見えてきます。でそれで、それだからこそいい瞑想をするために、瞑想を深めていくためにその心身、心と身ですね、心と体を、マイスターのボディをですね、どうやって整えていくかっていうことが非常に大事になってくることがね、それは分かると思うんですよ。だから普通はもうなんかもう好きなものをいつでも朝昼構わずにバンバン食べちゃってね、好きなだけ寝て、なんか刺激の強いものを好きなだけ取って、でその結果わーってもう心がつかなくなっちゃってとか、ね、まあ結局何やの分かんないことになってると思うんですけども、それをその普段の生活をそのまま場のままも精神に持ち込むと、いきなりその心がいかに騒がしくなっているかが非常にきれいに見えてくる、ね、だから大抵ね、精神の第一日っていうのは精神にならないんですよ。まあ私もそういう経験が多いんだけども、なんでわーって精神始まる前にいろんなことがあって、ね、いろんなことがあって、その渦中にいるともう心になっていることも気づかずない。でそれでそういうの一旦やめて、で精神に入るでしょ。で精神に入ったら朝早く起きてずっと座禅してずっと瞑想してね、そうするとその精神の前のそのわーって騒がしいものがそのまま延長しちゃうから、全然精神初日っていうのは非常に惨めなんですよ、大抵の場合。だけど精神の初日をとにかくくぐり抜けると、その精神、少なくとも初日は心が乱れていても少なくとも一日中座禅してたわけだから、でその結果として2日目から心が非常に落ち着いてくる、もう本当立ちどころに、変化があって、でそういうことを通して自分の心と体に対して非常にセンシティブになって、非常に敏感になってくる。だからこそ自分の体に入れるもの、心に入れるものに対して非常に注意深くなってくる。なぜかってこれを取ったらば、こういういい結果が出るから、あるいは悪い結果が出るからっていうのも非常に見えてくるから。なってますから、そういうことでね、今なんていうかね、仏教の伝統っていうのはいろんな 規則とか、まあ、いろいろ作ってきたわけですよ。でそれで、その規則っていうのはただ単にその自由を奪わされるためだけじゃなくて、まあ、最初はそう感じるのが、あ、これしちゃいけない、これしちゃいけないとかね、言われて、なんか自由を奪われたような感じするんですけども、そうじゃなくて、それは我々の先達たちが、そういう原因と結果、ね、を非常にきれいに細かく見極めた上で、こういう原因を作るとこういう結果が出るから、だからこういう原因を作る、あるいは作らないということのもとでいろいろ作ってきてますから、それに従った方が、はい、非常にやりやすく、ね、なりますね。でそれで、まあ、ここもね、ここもまあこういう状況だからそんなに、ルールキック厳しくなってできないですけども、まあ、する必要もないし、その、まあ、でもまあ最低限のルールはきちんと少しずつ作って、まあ、それは接種をやりやすくするためにしたいと思ってます。いや別にそれはそれでない。それでだんだんと、接種を、この一方案でできる範囲でやって、ね、でどうしてもこの一方案ではどうしても収容できないぐらいになってきたら、まあ、いつになるか分からないけども、まあ、どっかもうちょっと大きいところを借りてやるという方向でいきますけど、まあ、今の段階だったら十分ここで十分間に合いますから、ここで当分、少なく今年はやっていきたいと思ってますので、ポッドキャストを聞いてらっしゃる方でも、ね、まあ、遠方の方でもね、まあ、日曜日に日帰りっていうのはきついと思いますけども、ちょっと何時間か、もし時間が取れるんだったら、いらしてもらったらいいかなと思います。ですね、それと先週も言いましただけど、ポッドキャストの人、ここで必ず何か読んだり、引用したり、したそういう文章っていうのは、私がメール送ってる人のメールの中に必ず入れてます。ですから私のメール受け取ってる人はそれを見れるんですけども、受け取ってない人はちょっとそれがないとね、法案の理解がちょっと難しく場合もあると思うので、メール受け取りたい人は私のメールまで、メールアドレスまで、ご連絡ください。と先週言ったら何人かも早速連絡してくださって、その方たちにはもうお送りしましたしね。メールアドレスはすだまちあら @gmail.com ですから、ブログにも載ってます。そうですね、トレガー接種についてですね、はい、そうですね、はい。それでね、今日の、メインテーマはセラピーなんですよ。でこれは、もう昨日の時点でメールを送って、まあ、ちょっとこれ英語なんで読めなかった人もいると思うんですけども、インターナショナルヘラルドですから、まあ、ニューヨークタイムズですけども、のヘルスのところについ何日か前に載ってた記事でね、まあ、だからこれ新聞記事ですから、そんなに深いとこまで行くはずもないんだけども、っていうかそれが目的じゃないからね。でもだからこういう新聞記事っていう一般の読者が対象ですから、その一般の読者にその大体の見取り図を、ね、与えるっていうのがどういう新聞記事でも目的ですから。でどういうも何の見取り図かっていうと、このマインドフルの瞑想がアメリカのセラピーの現場に今非常に大きな勢いで入りつつあるっていうことですね。です。これは私ももちろん漠然とは知ってるし、まあどうせ私もアメリカ人の友人たちがやってることなんだけども、だからそれがどうね、全くの少数派なのか、それとも今勢いを持ってあるのか、それとももうマジョリティになってるのか、そこら辺の判断が私みたいな立場ではつかないんだけども、まあ、 でもこういう新聞記者の人たちっていうのはその非常に客観的な、ね、記事を書きますから、こういうニューヨークタイムズみたいな客観的な、メディアが見た場合に今一体どうなっているのかということを非常にクリアに書いてくれてるんで、私らは非常に今大体こんな感じなのかなって、まあ大体の感じですけどね、情報を与えてくれたんで、いいと思うんですけど、要するにマインド、まあ、私ら、ね、まあ、ここにいる人たち、あるいはこのポッドキャストを聞いている人たちだったらおなじみのマインドフルっていう瞑想が今のアメリカのセラピーの現場に取り入れられつつあるっていう、それをレポートしている、そういう記事ですね。で、大体まあ、私がなんとか驚くようなことは書いてはいないんだけども、まあ大体、そういうことをやったらどういう結果になるだろうなっていうのがね、分かるようなことがまあ大体起こっていて、で結論から言うと、まだその、結論は出てないっていう、そのマインドフルが非常に効果があるとも、あるいはないとも、まだ結論は出てなくて、だけども非常に多くのセラピストの人たちが強い、熱意を持って今それを導入し始めていて、で、ある人は非常に効果があったっていうし、ある人はないっていうし、あるいはちょっとかえって悪影響があったっていう場合もあるみたいだし、でだから それほどなんていうかな、明確に、な結果が、誰にも分かるような結果が出ていない。まあ実際面としてそうだし、あるいはそれをましてやそれを単に仏教の教義じゃなくて、仏教の教義をすもめやってあるわけじゃなくて、ね、それをもしそういうセラピーの現場でやるんだったらば、そのセラピーの現場のそのいわゆる心理学とか精神学の用語にもう一回書き換えて、でその用語できちんと説明しなきゃいけないわけですね。これはやっぱセラピーの現場でやるわけだから。で、それ自体もまだきちんとできていない、そういう書き換えがですね、っていうような状況で。だけども実際の問題としては、その、セラピストの人たち自身が非常に熱心なマインドフルの瞑想をやっていてね。で、それをなんとかセラピーの現場に入れたい。で実際にも入れていて、るっていう、そういう状況なんです。それがまあ、一番客観的な状況で、情勢で。だからそれがうまくいってる、あるいは全然うまくいってない、まだ全然何も言えない、みたいなんですよ。で、これ、ロータステラピーって書いてある、ロータスのセラピーの説明なかったですよね、この辺ね。この誰がマインドフルネスメディテーションでロータステラピーってなんていきなりなっていて、ロータスってもちろん、写真が出てて、写真に絵が出ててね、お釈迦様がセラピストの格好をした人がロータスにいましたけど、ロータスはもちろん、お釈迦様の悟りのシンボルですから、そういう意味でロータステラピーって使ったんだと思うんですけど、だから私もこれがロータセラピストにしようかなと思ってるんですけども、っていうのはまあ大体この記事、まあ、ちょっとところどころね、まあ、この記事これも新聞記事ですから、いつも通りの客観的な情勢分析ですから、ね、別にすごいこれ読んで特別面白いってこともないんだけど、まあ、客観情勢が分かるっていうのも面白いんだけど、ところどころにね、面白いことは言ってますから、それはまあちょっと後で読みましょうね。で、まあ、皆さんがもう十分すぎるほど知ったことばっかりですから、何も皆さんが読んで、こんなこと知らなかったってことはないですから、要するにマインドフルに自分の思いとか感情を見つめ、どうやって見つめるか、それから見つめた後でどうすべきなのか、でどう乗り越えられる、もう皆さんがもう あの仏教の先生方から長老方から聞いてきたこと以上のことは別にないんだけど、だけどもこれが、セラピーの、ね、現場で行われたことですから、まあ、ある意味もうちょっと生々しいっていう面があるので、まあ、ちょっと後で入れたいと思います。でそれが、まあ、これが一つですね、で今日ねどうしてもセラピー、まあ、これは今週火曜日に27日の記事ですけども、だから、まあ、数日前に発見した記事なんだけども、まあ、こういうのっていうのはもう、全てがつながり合ってますからね、なんか、全然偶然に出会起きなくて、で今日セラピーについてなぜお話ししたかったかというと、まあ、2つの理由があって、1つは、この記事を見て、でこの記事が非常に仏教とマインド、特にマインドフルとセラピーの関係をうまく整理していってくれるので、でもう一回この面に関してちょっと今私が考えていることを話しなきゃいけないので、まあいいきっかけになったっていうね、この記事がいいきっかけになったっていうのが一つなんですけど、もう一つはもちろんメールの方にも書いたし、昨日ね昨日いらした方にお話ししたけども、月曜日でしたっけ、女子のアナウンサーの彼が亡くなられて、何人かです、皆さんちょっと驚かれたみたいなんですけども、で私自身はその方のことはよくもちろん存じ上げてないし、全然その名前聞いても全然ピンと来なかったような人間なので、だからで彼女がどういう精神状態だったとか、そういうことについて何か特別なことを知ってるとか、何か特別な意見があるとか、そんなことはもちろん全然なくて、ないもちろんあるわけではなくて、だけど、だからでそういう不幸な事件の分析をしようとか、ね、そんな話では全然ないんです。もちろんここはその場所でもないし、ただその後でね、それをどう受け止めたかっていうことで、いろんな人がね、いろんなことを、言われていて、でそれを聞きながらね、いろんな問題点が浮かび上がってきたんで、それを考えながら、それと、この今日のマインドフルネスセラピーのことと、それと、ワルプタシラの、瞑想そのものについてね、全てがつながり合ってますんで、ちょっと、この問題について考えていかなきゃいけないかなと思うんですよ。で、昨日の午後ちょっと短くだけお話ししたから、昨日いた人にはちょっと繰り返しになっちゃうと思うんですけども、ただ今日初めての人いるし、それ特にポッドキャストの人はみんなまだ初めてですから、ちょっと繰り返しますけども、あんな若くてね、いかにも綺麗なお嬢さんがなぜあんなことになっちゃうのかって、みんな信じられないっていう、ね、ことを、言われていて、でそれは、もちろんそうなんだけども、で私はもちろん彼女のことを知るわけもないし、全然失礼ですけど名前も知らなかったので何も言えないんですけども、そういう皆さんの反応を聞いてて、ちょっとやっぱりびっくりするのは、なんていうかな、やっぱ人間の心っていう、ものそのものも、についてもちょっと理解っていうのかな、が、どうなんだろうっていう気がするんですよね。 で、まあ、今日の副題は心弱き者我々って書いてあるってことにしたんですけども、それなぜそう言ったか、ね、それで全ての心弱き我々って、ねいうふうに題をつけたんですけども、一つねはっきりさせておかなきゃいけないのは、弱い心と強い心っていうね、この二つがあるわけではないんですよ。で、だから弱い心の人と強い心の人っていう、なんかまあ、まあ大雑把に分けてなんか2種類、まあ、そんな大雑把に分けられないかもしれないけど、まあ2種類見てね。で、それで、弱い心の人が、まあそういう、こんなことをしてしまう。で強い心の人はそう失うとかね、あるいは何て言うかな、そのまあ普通の心の持ち主でも何か非常に不幸があって、不幸があったために心は弱くなって、そうなってしまう。例えば不幸って、まあ、いろいろあると思うんですけどね、まあ、若い女性だったら失恋しちゃったとかね、あるいは、ビジネスやってる人だったら、なんか、ものすごい借金を背負って、ね、債権者に追われているとか、ね、あるいは家族が今これからになったとかね、あるいは、まあ、ありとあらゆる不幸ってありますから、そういう客観的ななんか不幸が起こって、それで、心が弱くなっちゃって、で、それで、まあ、そういう不幸な方向に追い込まれる。なんかそれだとまあ分かりやすいわけですよ。要するに強い心と弱い心の人たちがいて、まあ、弱い心の人はそうなっちゃうとか、あるいは、まあ普通の心の持ち主でもなんか外的にね、なんか客観的になんか不幸な状況が起こって、そのためにそういうふうに追い込まれてしまうとか、それだったら分かりやすいじゃないですか。だけどもみんながね今回のことでちょっとポカンとしちゃってるのは、どう考えたってこの客観的な心の状況っていうのが見つからない。もしかしたらなんか隠れたものがあるのかもしれないんですけどね。多分私はないと思うんです。まあ私も知らないんだけどね。だけど本質はそういうことで、まあ今回今これ話しても今回のことを詮索するためでもちろんなくてね。そうじゃなくて、まず私らが抑えなきゃいけないポイントっていうのは、その外の状況がどうだからといって、その結果を受けて心が弱くなるとか弱くならないとかね、そういうことではなくて、心っていうものそのものがすでに弱いものなんだっていうことなんですよ。で、強い心なんてそんなものないんですよ。心っていうものは常に弱いものだ。で、これはある長老によれば、心は病気ですってね、あったっけ。っていうのがまさにその通りです。ある長老に言われる通りで、心は病気である。これはね、その先生がおっしゃりたいことは、ある心が病気であるではないんですよ。心っていうものそのものが病気である、ね、だからある長老の表現を使えば、心というものは病気である。で、今私の表現を使えば、心っていうものは弱いものである。で、心っていうのは一般的な心ですよ。 The mind ですよね、英語で言えば。だから、ある、カーナさんの心は弱いけども、アイサスの心は強いとかね、カーナさんの心は病気だけども、アイサスの心は健康だとか、そうじゃないんですよ。そういう、誰それの心とかじゃなくて、一般的な心というもの、ね、全ての人に共通な心というものは、病気である。あるいは弱い、呪いもの。っていうのは一般論としてそうなんですよ。 まずね、この点を押さえなきゃいけない。だから、そういうもともと病気である心、もともと弱い心がに、何かそういう、それをもっと、刺激するような非常に不幸があったとしたら、当然、その心は、そういう、なんていうか、悲劇的なことをやってしまう可能性も非常に高いですし、でもだからといって逆に別にその客観的には何かが別になくてもね、だから客観的な何か を探していったらね、あの仕事も成功していて若くて綺麗でみんなから好かれてね、非常に収入も高くて、どこをどう考えたってこのか、あの外の要素がない、なくても心は心のが持っているメカニズムでもって不品となってしまう、ね、っていうことなんですよ。だからこれは別に私は彼女のことを批判してとかそんなことですよ、もちろんまさかそんなふうに思ってる人はいないと思いますけども、そうじゃなくて我々の人間の心っていうものが、内在的に持っているそういう脆さ弱さ、ね、こと、それをまず自覚しなきゃいけないことで、で、そこら辺の、なんか認識が非常にちょっと弱いんじゃないかって、で弱い そこら辺が、ないと、そのまた同じようなことにが起こってしまうような気がするんですよ。でそれで、まあ、私もその彼女のことを全然知らなかった人間だから、もともと予備知識もなくて、その事件があった起こった後、ちょっといくつかの記事と、YouTube に載ってるいくつかの動画を、ね、見ただけなんですけども、彼女自身が、シグナルを出してましたね、メールの形で、要するに助けてくれっていうね。でこのシグナル出していたのに誰もそれに気づかずに何の手も打たずなかったっていうようなことで、で人間っていきなりそんなことはしないですから、必ずシグナルを出しますから、で今ね、そういう不幸な事件が年間何万人でしょ、増えているっていうことの理由は、一つはね、もちろん今経済的にうまくいってなくて、特に中年男性のところにものすごいプレッシャーかかってて、ね、ポキポキと40代50代60代の男性がね、折れてしまうの、心が折れてしまうってことが多いっていうのはその通りでしょう。なんだけども、私ある意味ね、我々の今の社会がそういう人たちが出している悲鳴っていうか、助けてくれっていう SOS のシグナルを受け止めてないんじゃないかっていうね、そのことに対するちょっと私かなり心配してるんですよ。つまり昔だったらばもうちょっとその人間関係が密で、で誰かが助けてくれっていうシグナルを SOS を出せばね、それを敏感に受け止めるそういう人間関係のネットがあって、セーフティーネットがあってね、なんとか不幸なところに行かないことになってたのに、ところが今はそういうシグナルを出してもそれが無視される、全然誰も気がつかないで、SOS を出してるのに助けてくれないから最後のところまで行ってしまうっていうことになっているんではないか気がして、でなぜそうなのかなって、思ったら、これねちょっと私もあれなのかな、ちょっと私もそんな、私今世間と付き合ってるわけじゃないから全然あれなんだけど、今ちょっとあれと思ったら、今悩みっていうね言葉をあまりみんな使わなくなったんじゃないかなっていう気がしたんだけど、なんか悩むとか悩みとかね、そういう も昔だったら悩みの相談とかなんかもうちょっとあったような気がするんですけども、その悩んでることとかそういうことを人に相談するとか、っていうことをなんかかっこ悪いことっていうというふうにする、風潮っていうのがもしかしたらあるのかなってね気がして、そうすると誰もが自分の悩みについて喋らない。だから当然なんか自分の中内側だけでなんかプレッシャーがかかってきちゃってね、でそれで、どこまで行ってしまうっていうことになってるのか、ちょっと今の私世間がどうなってるのか分かんないんだけども、ちょっとこの悩みとか苦しみとかっていうものをに直視するっていうことを避けていることがもしかしたらあるのかもしれない。そうするとある人がもう内面で煮詰まって SOS を出しても、それを真正面から受け止める、人がいない。でこれは今さっきセーフティーネットって言いましたけど、これは単なる社会のなんていうかな、なんか社会的なシステムとかじゃなくて、ね、もっと当たり前な人間関係が非常にちょっと弱いものになっちゃっているのかっていう気がちょっと今してるんですけども、まあ、ちょっとそれ分かんないからあれですけど、ね、それで、だから心っていうものは本来、病気であり本来、弱いものであるっていう、認識があれば、なんていうかな、それが当然悩むのは当たり前なんだし、それがそのなんていうかな、追い込まれるのはもう当たり前なんだしね、で手を打てるんだけども、だけどなんかそういう認識がないとね、なんか客観的な不幸があって、その客観的な不幸のために、心はそういうふうに追い込まれるとかねってなって、なんか問題の本質を、ね、見失ってしまうんじゃないかっていう、気がしてるんですけど、でそれで、それが一点ですね。それが今回、の報道を通してちょっと私が感じたことを、一言でまとめると、心ある長老の表現を使えば心っていうのは病気である、私の表現を使えば心っていうのは弱いものである、本来的にですよ、誰かの心が病気とか誰かの心が弱いとかじゃなくて、人間の心っていうものは本来的に本質的に原理的に病気なんだ弱いんだっていう、その認識っていうのかな、それがあれあれないのかなっていうことにちょっとびっくりしたっていうこと。だからもともとそういうもんなんだから、もともとそういうもんだと分かれば、それをどうやってどうすべきなのかっていう、ね、そういう発想が生まれてるけども、そうじゃないとね、心なんか無視しちゃって常になんか客観的に情勢がどうのこうのっていうね、景気がいいとか悪い、景気が悪くなったらそういう不幸が多いとかね、とかなって、だからそんなこと言い出したら日本よりかはるかに景気なんて悪い、その貧しい国でねそういうアジアのそういう貧しい国をちょっとでも旅行した人なら誰でも分かるようにね、みんな明るいんですよね、インド行こうがビルマ行こうがネパール行こうが、これは旅行者のなんか偏見だって言われるかもしれないけども、そうじゃなくて全然今日寝るとこもなくて食べるものもないのに、なんか子供たちが生き生きと明るい、それにちょっとやっぱ圧倒される、ね、 でそれに比べてはるかにそれらに比べたらね、今日泊まる寝る部屋もあるし食べるものもあるし、だけども将来に対する漠然とした不安とかでもう追い詰められていってしまう、そういう心の在り方があって、それが私は非常にアジアのちょっと貧しい国を旅行した人だったらすぐ分かると思うんですけども、そこら辺をね考えてほしいんですよ。つまりなんか客観的な情勢があって、そのために人間の心が追い詰められたり幸せになったりするっていうのはかなり疑わしい、ね、状況だってことですね。で、それがまあちょっともうまあ、さっき見たように私今回のことはもちろん詳しく知らないですから、だから今回のことについては何も話せないんですけど、ただ報道を通してね知ったみんなの反応を見るとあれと思うようなことが、いくつかあったんで、それについてちょっとお話ししました、ね、でそれでそれをまあ一応のようにグループとして、今日はね、今日のメインテーマはセラピーなんですよ。だからそのもともと病気である心ね、もともと弱い心をどう、取り扱っていくかことになるわけね。でそうすると、で今の前置きをどうしても必要だったのは、その今の前置きをきちんと抑えないとね、セラピーなんていうとまたほら元の木阿弥で世の中には強い心の人がいると弱い心の人がいてね、でその弱い心の人のためにセラピーが必要で、なんか強い弱い心の人には関係ないっていうそういう話になるじゃないですかね。で誰かはもちろん糖尿病だけども、私は糖尿病じゃないから、まあ、糖尿病には、まあ、こういういろんな食事のことがあって、ね、どうやって血糖値を下げていくかって、いろいろあるけども、まあ、相田さんは糖尿病だけど、私じゃないから、この糖尿病のセラピーは相田さんには必要だけど、私は必要じゃないとか、っていう話になっちゃうんですよ。ところが、ポドキャスト、相田さんは糖尿病じゃないですから、気をつけて、いや、例えていただくんですからね。そうじゃなくて、ね、セラピーっていうと、まあ、普通の、まあ、セラピーって、まあ、療法ですから、まあ、そういう食事療法から何か、みんなセラピーなんですけども、だからそれは、ある実際に病気になっている人、のみにとって意味があって、でまあ、私らでももちろんいつでも糖尿病になる可能性があるからね。だからまだ糖尿病じゃないんだけども糖尿病になるかもしれない私にとっては、まあ、ある程度、まあ、確かに糖尿病の食事療法をね知っておくこと必要かもしれない、まあ、そうすれば糖尿病を防ぐことができるだろうし、だけども糖尿病の食事療法だったらばやっぱり糖尿病の人に意味があることであって糖尿病じゃない人に意味がないわけですよ。いや、で全てのセラピーというのは大体そうなってるわけですよ。っていうことは全ての人が糖尿病じゃないし全ての人が癌ではないわけだからね。だけどもこの今、今日お話しするセラピーっていうのは、全ての人に必要なんですよ。なぜかって言ったら心っていうのは本質的に病気であり、心っていうのは本質的に弱いものだから、ね、これは全ての人にとってです。だから これから私は関係ないって言える人はいないんですよ、ね、私は血糖値低いだから糖尿病の食料は関係ないですとは言えるかもしれない、ね、だけどもこのセラ、今からお話しするセラピーに関しては、誰も私は関係ないと言える人はいない。これがまずね、抑えるべきポイントじゃないかと思うんです。というのはあまりにもこのことに関して、まあ、先週ね、懇談と 誤解っていうことに関してお話ししましたけども、まあそれは先週のはね、まあ、まあ瞑想とかに限の分野における混乱とか誤解についてね、うん、お話し、させていただいたんだけども、まあそのいろんな分野で混乱と誤解があるんですけども、このまあもちろんそれは全部つながってるから当然そうなんだけど、ね、だけどこのセラピーに関する混乱と誤解も先週のと全く同じ原因によってつながっていて、つまり、もう一回繰り返すと、心っていうのは本来的に病気であり本来的に弱いものである、だからこそこのケアが必要なものである、全ての人にとって、いいですか、全てですよ、全員ですよ、このポッドキャストを聞いてる人も全員、ここにいる人も全員ね、全ての人にとって、福田師匠から小ヒントさんから、全ての人にとって必要、ね、この認識をまずね、私はしっかりと持つべきなんじゃないか、ね、この認識がないからなんか話がおかしくなってしまって、それで、なってしまう、ね、だからそれでどう考えても外的な原因がなさそうな人の心がポキッと折れるのを見たら、みんながなぜってなってしまう、ね、だけども心っていうものは本来病気であり弱いものであるってことが社会全体として、共通認識となったらばね、誰かの心がポキッと折れても、それは心が心のメカニズムでもってポキッと折れたんだってことが分かるわけで、全然不思議なことではない。だけどももちろんポキッと折れない方がいいに決まってるんだから、だからポキッと折れないためにね、どういう手を打つべきかっていうね、っていう話に当然なってくるわけですよ。でそこをきちんと、見ていってほしいんですけども、でそれでね、この今日の題がマインドフルネスメディテーション でロータステラピーっていう、でこのロータステラピーってどこを探してもロータスの理由があれがなかったんだけども、でまあロータスセラピーってこれが一般的になっちゃってるのかなってるとは思えないけども、まあこの記者が勝手につけたのか、あるいは一部の人がもうすでに読んでるのか、何の記事の中に何の説明もなかったし、私もちょっと確認して聞いてないんで何とも言えないんだけども、まあ仏教起源、ね、仏教から来ているセラピーっていう意味でね、で仏教の象徴であるロータスの花、ね、ハスの花、を、まあ、利用してシンボルとして、ね、それで、まあ、ロータスセラピーってね、多分この記者がベネディクトさんという人が勝手につけたのか何かの根拠があるのかちょっと分かんないんですけど、ね、まあ分かんないけど、まあ、一応それをロータセラピーとして呼んで、で、このロータステラピーとなったら、まあここで大体話がつながってきて、その心っていうのが病気、本来的に病気である、心っていうのは本来的に弱いものである、ね、そしてだからそれをどう、ケアしていくのかってところで、それ と、今まで散々我々がやってきたその仏教のマインドフルの瞑想があって、その仏教のマインドフルの瞑想を、その仏教の文脈じゃなくてね、もう完全にセラピーの文脈としてもう一回解釈し直すっていう、そういうことなんですよ。で それは、なんていうかな、それはね、セラピーの文脈で解釈し直すっていうのは、まあ、実際的にはさ、いわゆる瞑想センターとかお寺とかじゃなくてね、いわゆるそのなんていうかな、そういう セラピーの現場ですね。あの精神科医とか心理学士、心理療法士のね、臨床心理士の人たちがいる、そういう場所に、このマインドフルの瞑想を取り入れて、でそこで、悩んでいる患者さんたちを救っていくという。だからもうセッティングが違うわけですよ。場所そのものが、こっちは瞑想センターだし、あるいは僧院だしね、お寺だし、でこっちはそういう、場所であるね。だからそういう具体的にも場所が違っていて、なのでこっちをセッティングってやってる人はそれぞれさ精神科医とかね、そう言われている人たちですね。がもちろん衣なんか着ないで白衣を着て、白衣も、まあ、白衣か、まあ、普通の格好か、ね、して、患者さんを見ている、ね、だけどもそこでやっているのはほぼこっちの、瞑想センターとかリトリートセンターとかあるいはモナステリーとかでやっていることと本質的には同じ だけども、まあ、もちろん時間とかはね、この今日今一本でやってるような朝から晩まで一日中座るとかそういうことはもちろんやるわけなくて実際できないですからね。だからまあもっと短時間のもっとリラックスしてね雰囲気でラブラブというのだと思いますけど、だからそういう意味で全くちょっと様子が違う場所で2つの場所でやっていて、でそういう意味で違うんだけどもだからといってだってやってる人間は同じ人間なんだから、ね、同じ人間なんだから違うはずがなくて、で今この一方案なりあるいはなんとかバスナーセンターなりあるいはなんとかねパオ総員なりね、で我々が今数域と吐く域と見てのことと、それとどっかのなんかね、そういうクリニックでね、病院で、その精神科医の人に患者さんはい数域と吐く域と見なさいって言われてねやることは同じじゃないですかね、同じなんですよ。で川田さんが今心の中でいろんな起こって、ね、それどうしたらいいか分からなくて困っちゃってるっていうのと、ある患者さんがそういうクリニックで困っちゃってるっていうのと全く同じなわけですよ、ね、そこに何の違いもないわけですよ。ただクリニックに訪れるような人はもうちょっともう生活が一人でできないぐらいちょっと追い込まれてるとかねぐらいの差はあったとしても、だけども我々がやってることとはほぼ同じなんです、ま、いやほぼって言っちゃいけない、全く同じです、ね、じゃないとね私も今までセラピーっていう言葉は一切使ってこなかったのはちょっと前にいくつかの理由があって、まあ、私はっきり言ってセラピーは現場はちょっと少しは知ってるんですけども、ただセラピーに対するまあそのいろんななんていうかな、まあ、偏見っていうことでもないんだけどもいろんなものがあってね、考え方があって、でそのなぜそういう考え方なのか非常に簡単な話で、それが今日最初に言った人間の心に対する誤解ですよね。つまり強い心と弱い心とかがある、あるいは健康な心と不健康な心とかあるとか、あるいは精神的に健康な人と精神的に病気の人とか、なんか2種類ある、ね、でセラピーっていうのはあくまでもこの、精神的に健康じゃない人あるいは心が弱い人、ね、いう心がそういう人にとってのみ意味があって、だから精神的に健康で心が強くて人生うまくいってる私には関係ない、そんなのと一緒にしないでっていう、いう話になってしまうんですよ。だけどももし仏教っていうものを徹底的に理解して、人間の心っていうものを徹底的に理解したならば全くそこには、ね、 あの差がないってこと、心の強い弱いそんなものないってこと、心は健康不健康そんなものないってこと、心っていうのは必ず不健康なんですよ。ね、あの長老がおっしゃる通りです。心っていうのは必ず病気です。ここをまず押さえてほしいですよ。だからその心が病気っていうのが、それはもちろんその中に程度問題あるんだけどもね。でその病気の程度が重くて、もうすでに日常生活もできないぐらい、あまりにも気が沈んで、もう全然日常生活に支障をきたすっていう場面ぐらいかな。社会で普通に暮らしていても、やっぱり心の闇の部分を抱え込んでるっていう部分から、もうそれは本当に程度問題であって本質的な違いではないんですよ。でまあそれを何て言うかな、多分ね、そこにちょっと多分差別意識っていうのが働いてる。私絶対そう思ってるんですよ。つまり私は関係ないよってね、いうことによって、私はセラピーなんか関係ないっていうことによって、なんか自分をそういうものに巻き込まれるのは拒むっていうか、だからそれ結局そうなると全く小老病死のものと同じか、同じになるかな。まあ先週ね、さまざまな誤解と混乱っていう文脈の中で、まあ、ブラックボックスって言ったけども、ブラックボックス、先週ブラックボックスって私言っちゃったけど、本当はブラックホールの方がって言いたかったんですよ。なんかブラックホールがあってね、もちろん小老病死、ね、でそこにとにかくそれは怖い、ね、だからそこに引きずり込まれないようになんとか、抵抗するっていう人生の在り方、ね、それが本質的に人生をどれほど惨めなものにしてしまうかという、そういう話を、したわけですよ。だからそうなると小老病死っていうのはもうタブーじゃなるじゃないですか、ね、で人間が生まれた以上と人って病気になって死んでいくっていうことは言ってはいけないことになるわけですよ、ね、でだって怖いんだから、ね、だから怖いから、でもそうかもしれないけども、少なくとも今私は、年取ってもいないし病気でもないし死んでもないから、まあ、一時的にはここから逃れているっていうぐらいのところで安心している。でこのブラックホールを見たくない、そしてそこに引き込まれないようにありとあらゆる努力をする。そのためにお金と権利と、権力と、パワーとね、必要だったらそれを何とかして手に入れるっていう、ね、そういう生き方になどうしてもなってしまう。でまあそういう生き方がいかに虚しいかということも、先週お話ししましたけども、このセラピーっていうことに関しても、ね、結局同じ構造だと私は思うんですよ。つまり先週の場合だと小老病死っていうブラックホールですねがあって、そこにある。少なくとも私は今まだ年取ってないし病気でもないし死んでもないから関係ないよって、この関係ないってことを、関係なくないあるわけがないんだけどね。だけど少なくとも今関係ないよってね、言っちゃう。相田さんがまだ若くてね、病気でもないし、ね、死んでもない。でそれで相田さんが誰か末期のがんの人に出会ったとしたらね、かわいそうになって、ね、なんか自分は末期のがんでもないし年取ってもいないし、ね、死んでもないからって言ったら、そんな安心に何の根拠もないじゃないですか、ね、まあ少なくとも今相田さんは末期のがんじゃないかもしれないけども、じゃあそれで永遠に逃れられるかって、そんなことない。だからこの人間、我々がなんかいかにも理性的な顔をして恐ろしく理不尽なことをね、この小老病死に関して言っちゃってるのは、もう全く意味ないことをね、 意味をなさないことを言っているのはそうなんですけども、それと全く同じ構造がね、このセラピーに関しても言えて、私はそんなセラピーが必要な、そんな弱い心でも病気の心でもね、ない、私は強い心を持ってるし健康な心を持っていて、だからセラピーなんか関係ないよ、あのことになるかもしれない、だけどだからそうじゃないんですよ。そうじゃないってことは、つまり、生老病死から逃れられる人はただの一人もいないように、あのこの、心の弱さ、心の病気っていうものから逃れられる人は一人もいないっていう。なぜならば心っていうものは本来的に病気であり、本来的に弱いものだっていう、この、 あの認識が私はまずね、セラピーってことに関して必要なんじゃないかと思うんですよ。つまりね、あの私はね、生老病死ってことに対する世間の、タブー意識と、セラピーってものに対する世間のタブー意識っていうのは結局同じ構造、同じルートじゃないかなと思います。で、あの、で、それプラスちょっと日本社会の特殊性っていうのがあってね、あの、どういうことかっていうと、あのアメリカ人でセラピー大好きなんですよあのね、あのこれは西洋人とちょっと付き合った人なら分かると思うけども、あのかかりつけのセラピストって必ずいるんですよね。あのまあちょっとしたインテリで、あの お金持ってるような人だったら、ね、で非常に、自分のそういうことに対して結構オープンに話す人たちなんですよ。であのアメリカも非常に、うつのディプレッションの問題は非常に問題があって、でそれをまあ何かプロザックというんですか、あの特効薬と言われたものがあってね、あのでそれが効果があるとかないとかいろんなもちろん議論があって、でそれをあのいわゆるアスピリンね、解熱剤のアスピリン並みに、あのアスピリンだったら何の処方箋なしに普通の薬局で買えますから、それと同じぐらい気軽に手に入れられるようにすべきじゃないかというような議論があるみたいってことを最近記事で読んだんですけども、まあ、ちょっと私もちろん専門家じゃないから詳しいこと知らないんですけども、まあ、そのぐらいあのディプレッション、うつっていうのが非常に、社会問題化していて、で それを、治すためにあの、のために、いくつかの薬がもう簡単に手に入れるようにすべきだという議論があって、ね、あのそのぐらいそのアメリカなんかだとセラピーというものに対する非常に強い関心がある、まあ、関心を持たざるを得ないほどある意味追い込まれているとも言えるかもしれないですけど、ね、ただ日本社会はどうなんでしょうかね。あのそれに対するセラピーというものに対して私は両方知ってますが、アメリカの社会と日本社会知ってますけども、あのアメリカほどはオープンではないですね、セラピーというのに関して、ね、っていうかアメリカはどれほどオープンかというのはちょっと日本の人は想像がつかないと思うんですけどね、例えばスーパーマーケットの、で売られているような、ね、非常にあのハウトゥーモンの困難があるんですけども、どこのアメリカのスーパーに、そんなとこでもいわゆるその専門家、専門書ではない心理学の本が非常にたくさん売られているという現実もあるんですけど、で、まあ、だからアメリカン社会と日本社会とでセラピーに関しては多少違うということは、まあ、あるかもしれない、だから余計に日本ではセラピーというものに対するなんかあのタブー意識、偏見というものがあるのかもしれないですね。でそれで、まあ、これまだちょっと前置きなんですよ。ちょっと中身入っていかなきゃいけないんだけども、それでね、あのでそれでど、まあ、こんなのはあの 前置きであって、いよいよ今から中身入ってきますけども、なぜマインドフルっていうものがセラピーの中で、有効なのかっていう、あのとなるとね、これは まさに皆さんの、問題に、なってきます。でこの記事はね、この記事そのものはそのマインドフルっていうものが、それが果たして有効かどうかに関してまだ結論出してないんですよ。まだ全然、この記事が結論出してないというか、まだアメリカの、そういうセラピストの人たちがまだ結論 には至ってない。だけども非常に強い、熱意、があって、このマインドフルっていうものをセラピーの現場に取り入れようとして、で取り入れられているという、ね、あの実際の現実があるっていうことをただこの記事は書いているだけで、それをまだ、まあ、報告しているっていうだけで、結論は出ていません。だけども、でもある意味結論出てるんですよ。まあ、これは私の結論なんだけども私の結論なんだけども、効果がなかったらおかしいですよ、ね、効果がなかったとしたら、それはそのマインドフルの瞑想をセラピーの現場に取り入れた、その 現場の、責任者の責任になると私は思っています。だからなんかマインドフル瞑想というものがあって、はい、それを、セラピーの現場に入れましたって言ったって、その現場っていうのはなんか抽象的に一つの現場があるわけじゃなくて、たくさんの現場があって、たくさんのセラピストがいて、たくさんの患者さんがいて、当たり前だけどね。でそのじゃあマインドフルの瞑想って言ったって、の説明って言ったってね、それをうまく説明できる人からできない人からね、そんなにたくさんあるに決まってるんだから、それに従って効果が出たり効果が出なかったりするだけであって、だからもし本当にマインドフル瞑想っていうものが正しく導入されたならば、私は 100% 効果が出なかったらおかしい。でそれで非常にこれは面白いところがあって、でどういう人に効果があるのかっていうのでね、これまた意見が分かれていて、一つにはそれほどその何ていうかな、症状が進んでいなくて、一般世間並みだけどもちょっといろいろ問題抱えているぐらいの、まあ、軽い症状の人には効果があるけども、重い症状の人には効果がないっていう人もいるけども、逆に言うと重い症状の人に効果があるっていうねいう人もいるんですよ。だからそれはね、だから軽い症状であればあるほど、その、まあ、まだこんがらがってないから治りやすいっていうのも当然あるでしょう。だけども重い症状はダメなのかっていうと、そんなことはなくて、重ければ重いほどどんどんどんどん追い詰められて、で、もう追い詰められて、もうこれ以上どうにもならないっていうところまで追い詰められたところで一気に変わるっていうことも当然あるに決まってるんですよ。だからそれは私は結論としてはね、このセラピストの人が正しくマインドフルネスっていうのを理解して、でそれを正しく取り入れたならば、まだ軽い症状の人も、そして重い、もうニッチもサチにもならないぐらい追い込められた人両方にも同じく効果がある。で多分重い症状の人の方が劇的な効果があると私は思います。でもしそれがないとしたら、それはセラピストの人がマインドフルネスをよく理解してないか、その導入の仕方がまずいか、ね、でだからマインドフルネスそのものが、これがものが効果があるかないかじゃなくて、これは効果あるんですよ、絶対あるんですよ。だけどもそれをうまく導入できるかどうか、それ次第かかっている。だから当然今アメリカのセラピストの人たちたくさんいる、もちろんものすごい数いますからね。だからその人たちが全員が完璧にこのマインドフルネスを理解しているとは期待できないじゃないですか。 だから当然あのいろんな効果に差が出るのも当たり前で、だから果たして効果が出るのか出ないのかっていうことに未だ結論が出ないっていうのは当たり前だけども、あの私は これが完璧に理解、したセラピストがあのきちんと応用したらば、軽い人にも重たい症状の人にも両方に効果は出る。出なきゃおかしいんです、ね、あのと私はあの思います、ね、でその中でまた非常に面白くて、あの、実際のあれとして実際良くなった人もいるし、で中に悪くなった人もいるって書いてあるのねこれは分かるんですよ。これも分かるじゃないですか、皆さんの経験からしてね。あの別にあのセラピーじゃなくて瞑想で、あの瞑想仲間がたくさんいるでしょ、カーナさんだってアイダさんだってね。それでちょっとヴィパッサナ瞑想始めておかしくなったっていう人いるじゃないですか、ね、だから当然あのだけどもそれはあの実際にカーナさん、アイダさんやね、坂井さんが見ているように、あのそれはそのヴィパッサナ瞑想そのものがどうこうじゃなくて、やっぱりそれをどう受け止めて、どうその人がやったか、あるいはどの先生がどうきちんと教えたか、あるいは教えられなかったかによるわけですよ。だからそれはヴィパッサナ瞑想とマインドフル瞑想そのものがどうこうって話じゃなくて、どんないい薬であったって、あのこれで薬が実際に患者さんに取られる、患者さんが取るためにはいろんなあのことを経なきゃいけないわけで、それがうまくできないと、まあ、だからあの当然いい結果が出る人もいれば、かえって悪くなる人も当然いるだろうし、あのそれがもちろんなんていうかな、今まで人生ごまかしごまかして、あのいつだろうが何度か、ね、あの見ないようにしてた人が、あの自分の感情を見なさいなんてね、あのやったらうわーってなっちゃう人が出てくるに決まってるじゃないですか、ね、それで一時的にあのおかしくなる人も当然ね、いるのはもう想像もう簡単に想像できるわけですよ。だってそれを見たくないためにお酒に溺れてきた、ね、あるいは人間関係に恋愛に溺れてきた、ね、あのそのためにもうあのさらにこんがらがってきちゃって、あのセラピストにあのどこまで来て、でセラピストからあのまだあなたの感情見なさいなって言われちゃったらねそしたらあのでそれで見たら、今までごまかしてごまかしてごまかして見たら、あの見ないようにしてきたのを 今セラピストに言われて見たら、うわーってなんね、当然なっちゃいますよ。あのそんなことは当たり前な話であって、でだからなんていうかな、このマインドフローをやることによっていい結果が出る人も当然いるだろうしね、もう簡単に出る人もいるだろうし、変わらない人も当然いる。それも分かるじゃないですかね。からさえ、愛沢さんの場合って、ヴィパッサナやったから全然変わらないっていう人もいるでしょ、当然ね。うん、当然いるわけですよ。ね。し、悪くない人もいるしってね。だから、いる、いる。当然、これはもう、みんなが、皆さんが、ポッドキャストを聞いてる人も含めてね、あの自分たちが瞑想会や何とかで、今までね、何年やってきて、いろんな人に出会ってきて、でいろんな人にいろんな結果が起こってきて、ね、あの実にだから多分ね、あの皆さんが瞑想センター瞑想会に出入りして、あの出会ってきた人に起こったことと、この今このアメリカの、セラピーの現場でね、マインドフルネスっていうものを導入した時に起こった、どういう結果が起こったか、これ全く同じじゃないですか。想像つくでしょ皆さん、ね、あのうまく人もいるでしょ、全然変わんない人もいるし、で、かえって悪くなる人もいるっていうね、あの実に、で、それで結果としては、結論としては、あの効果があるのはないのか、よくまだ結論が出ないっていうね、それも、なるわけですよ。だけど、あの、なんていうかな、それも非常に、我々瞑想に関わる人間にとっては、あの非常にシンパシーを覚える、ね、あのことなんですよ。でその、アメリカのセラピーの現場で起こっていることね。でだからあのもう なんていうかね、今日ね、こういうなぜそういう話をしているかっていうと、なんていうかね、まあ、このポッドキャストを聞いてる人も含めて思ってほしいんだけども、今皆さんがマインドフルっていうことを通してねやろうとしていることは、それぐらいなんていうかな、意味のあることだっていうことなんですよ。ただ単になんかなんていうかな、なんか仏教のある瞑想をやってますなんて、ね、そんなレベルの話ではなくて、皆さんが今マインドフルっていうことを通してやろうっていうことは、もうそっくりそのまま全地球的な広がりを持った意味のあることなんだっていうね、そのことを思ってほしいし、それはなんか仏教徒ってなんか一部の我々仏教徒でなんか一部の人がいてね、一部の人がなんか趣味としてなんかなんとかヴィパッサナ瞑想とかなんとかわけもわかんないものやってるなんていうね、そんな話ではないんですよ。そうじゃなくて、皆さんが今ね、マインドフルっていうことを通して、やってることは、これは本当に全地球的な意味で、全地球的な意味がある。つまりこの全地球的に今人間の意識っていうものがあるね、全く新しい状況に入っていっている、それの一つの過程なんですよ。だからそれが、その過程が、プロセスが、カーナさんや相澤さんという人がある瞑想会に行って、そこの聖堂たちからアナパナを座った、あるいはヴィパッサナの瞑想を座って、それでやっているっていう形を取ることものもその一つの過程の一つだし、であるいはアメリカ の, こういうセラピーの現場 でセラピストの人から患者さんが自分の感情やなんかにマインドフルでいなさいって、言われて、その患者さんが一生懸命マインドフルでなっている、ね、っていう、そういう一つ の, 具体的な形をとる。だからそれはなんていうのかな、日本の人が、ある日本の瞑想会、瞑想センターでやってる、でこちらはアメリカ人の人がアメリカのセラピストの人でやってるっていう、全く別なようないて、ところが人間の精神としては普遍的な精神としては全く同じじゃない。その全く普遍的な人間の精神がカーナさんという肉体を通してある一つのものを経験している。でこっちはアメリカ人のトムさんという人がその彼のセラピストを通して経験している、ね、全く同じことで、一体じゃあ何を普遍的な人間の精神が今経験しているのか、ね、でそれで、それで一気に新しい地球に着くんだけど、今私はもう今これワンダーマの会なんだけど、もうほとんど新しい地球の会にしようかって思うぐらい思ってるんだけど、まあ別にしないですけどね、ワンダルマの会でカッコして新しい地球の会にしようか、要するに人間の精神が今、これは普遍的な精神ですよ。それが日本人のカーナさんという男性だろうか、ね、アメリカのトムさんというか関係ないんです、そんなものは、ね、関係なくて、人間の普遍的な精神が今ね、一つのプロセスを通りつつ全く新しい状況に入りつつある、ね、それが日本でも起こりアメリカでも起こって、ね、そういう過程なんですよ。でそうすることによって、地球全体が全く新しくなっていく、新しい地球 You Earth っていう、これ今さんカート・トーレさんたちを中心に ものすごい地球的な動きが起こりつつありますけどね、私はね、その全く新しい地球が生まれるってことは、新しい地球が生まれることは全く新しい人間の意識が生まれるってことだし、ね、でその人間の新しい意識が生まれるってことは、この今、マインドフルネスっていうことを通して以外には、ね、ありえないんですよ。だからそれは 今普遍的な人間の意識って言いましたけども、普遍的な人間の意識はそれぞれの神さんの神さん、相田さんの相田さん、佐賀さんの佐賀さんという個人個人の場にもちろん宿るわけですけども、でその個人個人がこう経験することが、でも地球全体から見れば普遍的な人間の意識が経験していることということになって、で一体じゃあ何を経験しているのかっていうと、この、これで今日の話の最初に戻って、本来病気である心ね心っていうのは病気である、その通りです。本来病気である心、本来弱い心、それからそれをどう脱皮していくかっていう話なんですね。だからなんていうのかな、これは人間のなんかさっきも言ったけどね、強い心と弱い心の持ち主がいるとかね、セラピーが必要な人とセラピーが必要じゃない人がいるとか、そんなことじゃないんですよ。なぜかって言ったら、どんな人の心も病気なんだし、どんな人の心も弱いんだから、全ての人がセラピーが必要 でこの、今のいわゆる心の状況に、状態にとどまっている限りはもうどうしようもないっていうとこなんですよ。なぜかって、これは本来的に病気だし、本来的に弱いものだから、本来的にポキッと折れちゃうものなんだ。だからこそそれに気づいて、それを本当の意味で脱皮していかなきゃいけないってことで、だからなんかたまたまなんかはしかいにかかっちゃったようになんかセラピーが必要だとか、そんな話じゃないんですよ。我々は全ての人がセラピーが必要だし、全ての人がこのマインドフルネスを通して自分の病気である心、弱い心を、から、乗り越えていかなきゃいけない、そういう話になった。そういうふうに位置づけてほしい。で、それで、まあ、なかなか進まない。一応そうなってるわけね。で、それで、マインドフルネスから、じゃあどうやってそれを乗り越えていくか。まあ、そこら辺が、分かんないと、さっきそのセラピストの人のマインドフルネスの理解によって、それが効果があるかないかが出ちゃうっていう言いましたけども、まあ多分ここら辺がね鍵になってくるんですよ。で、まあ例えばね、マインドフルネスの説明として、まあこんなことをしているわけですよ、ね。これはまあ一般的な理解ね、マインドフルネスメディテーションで、まあその患者さんというか修行者はね、まあ、楽な姿勢をとって、そして目を閉じて、そして、最初は呼吸に、集中して、そして、それを呼吸をただ見ていくっていう、ね、オブザーブしていく、見ていく、ね、そして、もし心が思いとか、感情とかね、ソートやエモーションね、が心の中に入ってきたならば、それをただ、その思いとか感情が通り過ぎて、通るのを許すという、ね。そして、呼吸に戻ってくる。ね、そして、瞬間瞬間今起こっていることに、フォーカスされたアウェアネスです。フォーカスアウェアネスね、今この瞬間瞬間に起こっていることを、完全に、目覚めて理解している、ね。そういう意識のあり方に到達するのが目的である、ね。いうことなんですよ。だからそのなんていうかな、まあ これ読むだけでは別にまあ別のところではね、リラックスして、体の感覚とか、あるいは音とか、あるいは感情とかを 認識して、そして、だけどもその今いろんな起こってくる思いとか感情とかを一切判断しないで、ね、それで、呼吸のリズムに、の中に、心を落ち着かせる。そして心がどっかへ行ってしまったら、そして心がどっかへ行ってしまうものなんだけども、優しくまた注意を呼吸に向ける。そういうふうにして10分ぐらい、とどまる、ね。これはまあセラピーだから10分ぐらいです。我々みたいに1時間とかしないから、ね。で、そうすることによって、そういう注意ってこれアテンションで使って、もうこれサティですね、完全にね。サティ、気づきっていうものをコントロールすることによって、恐ろしい思いですね。こんな、トラブルを起こすような思いね、例えば親との非常に緊張関係が思った人だったらば、その親との関係を思うとかね、そういう人がそういうだから親との非常に、なんか嫌な思い出もある、緊張する思い出もある、その関係を思い出したとしても、それに圧倒されないでね、それに、直面して、その時に当然起こってくる怒りとか悲しさというものを、持ちこたえて、そしてそれを、そのまま、なんていうかな、通り行かせて、で、そこで、その自分の感情を変えようとしたり、ね、あるいはその感情に圧倒されたりしないと。なぜかって、もし感情を変えようとしたならば、それは必ずバックファイアね。要するに怒りをなんとこうやって抑える。怒りを変えようとしたら、もちろんうわってまた帰ってきてしまう、ね。我々はよく知ってる、ね、そうならないように、そういうふうに、そういうふうに感情を見ていくことを学ぶ。だからこれは全く皆さんが長老がだからね教わったマインドフルのやり方でしょ。だからこれそのものはいいんですよ、ね、だけどもそのなんていうかな私はねいやもう一歩踏み込んだ説明が必要だと思うわけだ。じゃないとそのここまでの説明だったらば、皆さんもさ聞いてきてるわけですよ、ね、思いを自分の中に起こってくるいろんな思い感情、ね、それを一切判断することなしに、あるいは一切変えようとしない、あるいはこうやって押さえつけようとしないでちゃんと見なさい、皆さんと言われてきたでしょ、長老方からね。できましたできましたっていう話なんですよ、ね、で結局ねこのマインドフルっていうものがなかなかその通りなんだけども、なんかのとこでうまくいかない。でそのうまくいかなさっていうのはこのセラピーの現場でもそうだろうし、でまさにヴィパッサナセンターの現場でもそうだろうし、ね、そうなんですよ。で私はねやっぱここでもう一歩踏み込んだ説明をもうそろそろすべきじゃないかと思って、それでまあ今最近ここではもう一歩踏み込んだ説明してるわけ、ね、だから私が今ここで話していることにちょっと違和感を覚える人がたくさんいると思うんです。それは私はもちろん承知の上で話していて、っていうのは私が今話していることは皆さんが長老方から聞いてきたことはもちろん私ももちろん長老方が何ておっしゃるかもちろん知ってますし、私自身も散々教わってきたからね、分かってますよね。でその上でさらにもう一歩踏み込んだ説明を今知ってます。だからこの一歩踏み込んだところでこれは多分長老方が一回も聞いたことないような話を私自身してますから、その部分で皆さん ポッドキャストを聞いてる人も含めて違和感を覚える人がいるのは当然で、だってなんて聞いたことない話だからね。だけどなぜ私が今この一歩もう一歩踏み込んだ話をしてるかっていうと、やっぱそこまで踏み込まないとやっぱりこのマインドフルっていうことが本当に納得いかないんじゃないか、本当に効果のあるものにならないんじゃないかっていう気がするからなんですよ。まあ、私はもちろんアメリカのセラピーの現場なんかよく知らないけども、でも少なくとも日本の瞑想センター、日本だけでビルマを含めてね、いろんな瞑想センターの現場を知ってますから、そこでなかなか今一つうまくいかないのがやっぱり現状だって、ね、でみんな一生懸命やってるんだけど、だけど私もう一歩踏み込んだ説明が必要だと思ってます、ね、それを乗り越えたのね。でそれで、ようやくやっと本題に入るんですけど、本題セラピーとしてのアルバムの、ね、ことを今日の主題としましたけども、ここでね、これで、今日の記事の最初なんですよ。でこの今日の記事の最初はあるセラピーの現場でこういうことが行われているっていうことね。である患者さんが、目を閉じて、座って、でその彼の呼吸の、ね、リズムの中にずっと入っていって、そしてしばらくするとその患者さんがね、その患者さんは父親との、ね、難しい関係があったみたいなんですよね。その父親と難しい関係について、どうしても思い出したんでしょうね。そして、その患者さんがこう言うわけですよ、その父親との、ね、もう考えただけでカーッとなるようないろんなことがあったんでしょう、お父さんとの間にね。だけども自分はその時その場所にいることができた、その父親を思い出しただけで痛みを思う痛みとか怒りを感じるんだけども、その痛みに対して現在でいることができた、逃げないでね、どっかへ逃げないで そこに留まることができたということですね。でそれで、そういうことを言ったわけですよ。でそれでその瞑想が終わった後 でその人が言うには Just let it be what it was、ね、ただそのままあるは To let it beWhat it was ね、だからまさにただその状態をただそのままにしてた、 Let it be ってそういうことでしょ、ね、で Without thinking it through、 だからそれをなんかあれこれ考えるんじゃなくて、あれこれ考えて分析して何とかするんじゃなくて、ただもうただそのままにしたっていう。でそう患者さんが言ったわけね。そうするとセラピストがうなずいて、でうなずいた、うんうんうん、でそれで患者さんが、そのアクセプタンスね、それをただ受け入れた、ね、そして Just letting it be、 ただ letting it be ね、let it be ですよ、ね、そして Not trying to change anything、だから change anything、 何かを変えようと trying しよう、何かを変えようとするんじゃなくて、ただあるがままにしてただ受け入れたっていうことを患者さんが言ったわけです。そしたらはこのセラピストが That's it って、ね、That's it and that's big ってね、言うわけね、そうなんだよそうなんだよ、でそれがすごいことなんだよってね、そういう意味ですよね、ここはね、でっていうようなセラピーの現場があったっていう、そういう話なんだけども、でね、で結局その今日私さらにもう一歩進んだ説明が必要だって言ったけども、このもう一歩っていうのはこの今言ってるアクセプタンスとかレッティングビーっていうここなんですよ、ポイントは。でそのLet it be っていうのは日本語にすればやっぱあるがまま、でこれはまあ親鸞聖人で言えばね、自然法人とかもちろんなって、まあ、浄土真宗の人だったら自然法人と思ってるのもいいし、 なんだけども、でそこでね、なんていうかな、その、うん、あの、まあそうで、ここねちょっと非常に難しいなんだけど、その、あの、はい、前に、要するに今呼吸にしろ、あるいは何かの思いにしろ、あるいは感情にしろね、エモーションにしろ、あるいはこの場合だったら父親との難しい関係のなんかその思い出が沸き起こってくるわけですよね。にしろ今でそういうものが今沸き起こってきた、ね、でそれを今マインドフルにオブザーブするわけでしょ。マインドフルにオブザーブする。でだけどもただそこであのね、どうしてもそこで一つの転換が必要なんですよ。でこれはね、あの今まで、最近水平軸と垂直軸っていうことを言い始めてますけども、なぜ、それを言い始めたかっていうと、今まで垂直軸に対する説明とか一切なかったわけですよ、ね、あくまでもなんか水平のレベルでとにかくマインドフルに見ていけっていうて、だけど我々が呼吸を見るにしろ、我々が思いを見るにしろ、それは何て言うのかな、単に水平のレベルで見るだけだとどうにもならないっていうとこがあるんですよ。でこれはね、多分皆さんが感じてることだと思う。何て言うのかな、その一生懸命なんか思いが反応こうやって思いを見る、感情を見る、ね、呼吸を見る、ね、吸ってる吐いて、吸ってる吐いて、吸ってる吐いて、吸ってる吐いて、ね、だから何なのっていうねだから何なのっていうね、これ言っちゃおしまいなんだけど、あのね、結局ヴィパッサナ瞑想っていうことで、ヴィパッサナの対象は何だっていいわけですよ。っていうかその対象が問題じゃないんだから、その対象が呼吸であったり、体の感覚であったり、エモーションであったり、思いであったり、あるいは父親との難しい関係であったり、ね、まあいろいろあって、で、それは、それは単なる対象の種類であって、それが問題じゃないわけですね。で、問題は、それを見ているってことなんですよ。だけど、この、どう見ていくのかっていうのが、はっきりしないから、はい、呼吸吸ってるの見たら、吐いてるの見たら、吸ってるの見たら、吐いてるの見たら、だから何だって言うんだっていうね、話になっちゃうわけ。なぜか。だって、吸ってるの、はい、私吸ってるの知ってるし、吐いてるの知ってるし、吸ってるの吐いてるし、吐いてるの知ってるしね。だけども、だから何だ、何なんだっていうことになるのね。結局そこで何も、何かのチェンジが起こってないからなんですよ。だから、吸ってるのは分かってるし、吐いてるのも分かってるし、吸ってるのも吐いてるのも分かってるし、いろんな感情が起こってるのも分かってるし、いろんなエモーションが起こってるのも分かってるし、ね、父親との関係を思い出しちゃったのも分かってるしね。だけど、それだけじゃね、どうにもならないんですよ。それだけじゃ、ヴィパッサナと言えないの。だけど今までのヴィパッサナ、マインドフルネス説明だではそこまでだったじゃないですか。でマインドフルにとにかく今起こっていることを見ていけってだったでしょ。で皆さん一生懸命やってきたはずなんですよ。だけども、見たからってだから何だって言うんだっていうね見ましたよっていうね、だけどそうじゃないんですよ。そこで見るっていうヴィパッサナって見るってことだけども、その見ることのクオリティっていうのかな、クオリティの問題になる。対象じゃないんですよ。対象は何だっていいんですよ。それが呼吸だろうがね、それがいろんな感情だろうが、いろんな思いだろうが、あるいは音だろうがね、体の感覚だろうが、ご隠家さんみたいに体の感覚を体中めぐらしながら見るとかね、あるいはお腹の膨らみを見るとか、それは単なる対象の違いだ。それは大したことないんですよ。そうじゃなくて、それをどういうクオリティでもって見ていくか、見ていくことのクオリティなんですよ、質なんですよ。そこが分かんない限りヴィパッサナ瞑想がうんともすんとも腑に落ちないはずです。皆さんやった、いくらやったって、
腑に落ちてないはずですよ。
いくら感情を見たかだ、見ましたよってね、ことになっちゃって。で、このクオリティ、もうちょっと時間がかかっちゃったけど、このクオリティってことはどういうことかっていうと、やっぱりね、そこで、どうしてもそこで一つの変化が必要。その変化を私は今、水平面から垂直面っていう変化って今言ってますけど、まあこれは単にあくまでもヒントとして言ってるだけで、っていうのは、まあ全然、水平とは何か垂直とは何かきちんと説明してないしね、あくまでもイメージとしても捉えてもらったらいいわけで、ぐらいとして今使ってないですけどね。だから今までずっと水平で生きてきた人間 でその水平の中でいろんな感情が生まれてきてね、でだけどもその水平にいながら水平にで起こってくるいろんな感情とか思いとか呼吸とか体の感覚とかをただそこで見てってもどこにもならない。どうしても我々は垂直の次元に入っていかなきゃいけない。なぜかって言ったらば、これはね、今まだ説明全然足りないんだけども、今説明できることはこの水平面っていうのは我々の思いによって固められた世界なんですよ、ね、でそしてその思いによって固められた世界を一歩下がって見たときに、ヴィパッサナーってそういうことでしょ。一歩下がって見てるわけでしょ。一歩下がって見たときに我々は思いによって固められた世界からやっぱりその時点で自由になっていなきゃいけないわけ。っていうか自由になってるんですよ、ね、でそれでその時にまあ、今垂直の次元に入ったっていう言い方、まあ、非常に大雑把に言い方だけど今してるわけ、ね、でだからこの垂直の次元から水平面を見ているっていうイメージでもって、もらってもいいし、あるいはエクアさん的に言えばそのスペースの中で、いろんなものが起こっているのを見ているっていう。だからそれは自分はもうすでにスペースであって、そのスペースの中にいろんなものが起こっているけども、このいろんなものが起こっていることはあくまでも自分の一部に過ぎない。今まではそれがそれイコール自分だったんだけども、今はそれが自分に過ぎないところが見えている。そういう見方なんですよ。分かります。でそうした時に初めて、いいですか、初めてアクセプタンスっていうのが成り立つわけ。それ以外にアクセプタンスは成り立たないんです。無理ですよ。そうじゃなくて、カナさんお父さんどういう関係かあったら知らないけど、なんかまあ誰でもいいですよ。で嫌な思いのある人があってね、それでそういう嫌な思い出が全部浮き上がったとしても、もし我々がこの水平面だけで生きているかいたならば、この嫌な思いに圧倒されちゃうんですよ。圧倒されちゃってもうたまったもんじゃない、ね、逃げるかもう見ないようにするかしかないわけだけども、この圧倒されるような嫌な思いが起こってきても、それをなぜアクセプトできるかって言ったらば、我々はもっと大きなところに立っているから、ね、もっと大きなところに立っているから、そこで起こっていることをアクセプトできる。そこがないとアクセプタンスなんて無理です。そんなこと受け止めなきゃなんて頑張っちゃうとね、どうせまたよくあるんですよ、アクセプタンス、よし、アクセプトするぞなんて、全然それアクセプトじゃないわけね。アクセプトするぞってね、よし、あるがままだなんて、全然あるがままじゃないんですよ、ね、あるがままって日本だからね、よし自然に行くぞ自然になんて言ったら全然不自然になるとかね。だからあるがままとか自然っていうのはちょっとうさんくさいんですよ。なぜかって言ったら、それはあまり使いすぎるとね、全然あるがままでも全然自然でも、だってたくさん知ってるじゃん、自然自然っていう人に限ってものすごく不自然だったりとかね、あるがままっていう人に限ってなんか非常に人工的だったりってことが多いから、だからあくまでもあるがままとか自然というのは言葉だから、でそれから何を言おうとしているかというと、もっと大きな地点、あるいはまあ私は今垂直の次元と言ってるけども、垂直の次元に立って初めて我々はそれをアクセプトできる。でだからマインドフルに見るのはいいんだけども、マインドフルに見ることによって、そこで一つの 質的な変換が行われてなきゃダメなんですよ。この質的な変換が行われていないと、どこをどう考えたってヴィパッサナ瞑想じゃないし、どこをどう考えたって、アナパナ瞑想にもなってないんですよ。これはもうここ数週間ずっと言い続けてることだけども、だからそこをね、ちょっと、もうちょっと時間切れになったから、ちょっと今日なんかこれちょっと知り切れどもになっちゃったけども、このポッドキャストを聞いてる人も含めて考えてほしいんだけども、どうぞね、マインドフルは、それはその皆さんずっとマインドフルってもう分かってるはずなんですよ。だけどもマインドフルでやったけど、どうもなんかどうも結局ヴィパッサナっていうのは分かんない、マインドフルっていうのは分かんない、サティっていうのがどうも分かんない、なぜサティっていうのがミラクルなのか、この間も言われちゃったんだけども、私今ミラクルって使ってるから、ちょっとミラクルって大げさじゃないですかって言われちゃったんだけど、突っ込まれたんだけど、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてね、やっぱりミラクル、サティた時にそれはミラクルと呼ばざるを得ないっていうのはなぜかって言ったらば、やっぱりこの垂直の次元に入っていくから、その垂直の次元に入って初めて我々は今起こっている事柄をアクセプト、ね、受け入れることができる。でそれじゃない限り、さあ受け入れるぞって言ったって、それは受け入れにもなるんだし、あるいは、父親との難しい関係を、頑張って受け入れそうなんて言ったって、余計精神葛藤を起こしてしまう、ね、全てがそうです、ね、怒りを乗り越えなきゃいけないなんて、ますます怒ってきちゃったけどね、あの人を許さなきゃいけないなんて、もう全然ますます怒ってきてしまった、ね、だからそのスピリチュアルのね、許しだとかね、もうそういうことをどれほどみんなが引っかかっちゃってるかね、許さなきゃいけないなんてますます怒りが起こってるとかね、あるいは受け入れなきゃいけないとかね、あるがままだとかね、いいんですよ、あるがままと許すとかね、受け入れる、全て正しいですよ。だけどもそういう、それだけども我々がある次元に入っていかない限り、そんなことは無理なんですよ。でそのある次元に入っていった方は、その自然な形で受け入れることができるし、許すこともできるし、そういう話です、ね、だから今日の、ね、まとめていくと、セラピーって言ったって、これは全然特殊な人のためのじゃなくてね、全ての人がセラピーが必要 でこのセラピーでやってることと、今我々がマインドフル瞑想でやってることね、気づきの瞑想でやってること、ヴィパッサナ瞑想でやってることは全く同じだってことね、それ でそれを本当にやるためには、今までのマインドフルっていう説明からもう一歩踏み込んで、こと、その見ることの質、クオリティ、あるいは何かを見るっていうことをどこから見るのか、ね、どの次元から見るのか、そこをもう一歩踏み込んで見てほしい。で、そういった時に初めて我々はアクセプタンスっていうこと、ね、あるがままっていうことを理解できる。で、そうしたら初めて、マインドフル瞑想によって、全ての人が、本来、全てのいろんなものを乗り越えていける、本来病気である心、本来弱い心、なぜかって言ったら、その本来病気である心、本来弱い心というのはあくまでも水平面での話だから、だから先週ね、水平面である限りは我々の人生は完全に行き詰まっている、ね、それが人間、ある蝶の言葉を使わせていければ、人間の心は病気であるということなんですよね。で、心は弱いものであるということだ。だから、どうしてもこの水平面から何とかして、この全然別の次元への質的な変換が必要だ。で、その質的な変換のために、第一歩はマインドフルだけども、マインドフルだけじゃではどうしても足りなくて、このマインドフルがマインドフルであるためには、質的に転換して、その質的に転換した時に初めてアクセプタンスとかあるがままってことが成り立つ。そこら辺の これもニュアンスの話になってくるから、そこをもう一歩踏み込んでみてください。そしたらば、初めて我々は全く新しい次元に入っていくと思います。はい。で、そういうのをなんかロータステラピーっていうみたいですから、私もロータステラピストって言おうかな名刺に書こうかなと思ってますけど、ね、もう私もセラピーとしての責任を取っていきますから、なんとかな、ね、そういう意味で今みんなあまりにも多くの人が、ね、苦しんでますから、そこをなんとかやっていきたいなと思ってます。はい、すいません、終わりにします。